イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレディオ、
ピョンピョン
ピョンピョン。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
忙しい
忙しそうですね。
忙しかった。
あ、定芸ラジオの真似する？
どういうこと？
ててててんててんててーん、
思いつきからする。
あの、まず定芸ラジオとは、
はい、
沖縄の、
はい、
定芸会を主催されている、
はい、
ボードゲー大好き夫婦のお二人がやられているボードキャストで、
はい、そうですね、
ついこの間あの、日本文化センターの CM の話をしてたんですよね。
のなんかこうあのリクエストに答えてくれたね。
そうアンサーの回を取ってくれたという
すごいね、遠投したのにね、あの取りに行ってくれたね。
ほんまやね、
非常に嬉しかったです
ねえ、はい、そんなことばっかりしてるね
覚えてる？
え？
アンサーの答え覚えてる？
あ、ゼロゼロゼロゼロみたいな
謝れ
いや、
やってくれてるな
と。最近ね、リニョリね、ちょっとね、うん、転職してから忙しい。
忙しいねんな。
バタバタしてますね。
あの、ちょっとね、今まですごい勢いでツイッター、こう、真っ昼間でもいつでもパパがパパが出てきてたのに、う
ん、
今
なんか
こう
ね、 いないからね、
全然人と絡んでねえな
と。そうやね、ちょっと寂しい。
まあ、慣れるまでは仕方ないですね。
頭パンパカパンでね、まあ、ちょっと容量が足りない。
容量が足りてない、
うん、ボードゲームのことを考える容量をもうちょっと外付けしないと足りない。
外付けどうやってすんのか知らない
けど、脳みそちょっと買ってきてい
や脳みそぐちゃって買ってきてぐちゃってつけてもゾンビゾンビ、いくら脳増やしてもゾンビ、
完全にスプラッター映画になるけど
、まあ、ゾンビのことはね多分ね、はい、詳しい人にね中途半端なこと言うといろいろ
ゾンビ業界ねちょっといろいろあるから、
ゾンビにはいろんなパターンがあるんだよ。
そうだね、
脳足したら賢くなるゾンビもいたんだよって言われたら困るので、ゾンビに関してはねまたに詳しいとかね喋ってもら
っ
ていいかな。
そうい
や、あのちょっとね、
はいはい、
あのこの収録の前に東京に
4
泊6日レベルで行ってたんで、
4泊6日って1泊足りてないけど、
ね、日曜の夜から、
うん、はいはい、
木曜のじゃあ金曜の朝まで、
はい、
やばいな、
バタバタしましたね。
バス乗ったからか。
ほんで東京せっかく行ったのに、
うん、
何もせずに、
やばいな、
どこのゲームショップにも何も行かず、
へ
ー、ただただなんかその場所を往復、もう場所の中をぐるぐるして帰ってきた。
忙しかったな。
もうそう、もう足の裏痛くて、
ああもうずっと歩き回ってた。
なんかもう靴の下にね、なんかこう、うん、バネとかつけたかった。
それとある発明家がやってたよね。
あれ履きたかった。あれめっちゃ楽になる可能性ある。
履いたことないか分からん。
おけさんちょっと今おとなしい。
ああ今まったりモードですね、仕事。
ああいいや
な。なんか逆
珍しく、
みんなまったりしたり、うん、みんな忙しかったりしょ。
最近僕定時上がりしてますからね。
やばいな、
すごいな、
久しぶりやな、
システムエンジニアなのになと思いながら。
うーん、
だけで定芸さんのアンサーは、
う
ん、
はい、
ナハ098です。
正解までが遠い。だいぶ時間取った
から。しまった、言わないまま終わってしまうと。
危ない。
店員さんに怒られるから
いや、定芸さんもぜひ遊びに行きたいな。沖縄行った時にはぜひ、
ね、ね、
沖縄行か
ない
とね、
うん、
飛行機調べたら結構安くで行けるよ。
そう
あの、ま、
ピーチとか使うとね安い。
そう LCC でもうとんでもないど真ん中の
LCC?
LCC
あ、
FNM ではなく LCC なんかちょっとこの収録前にもなんかアルファベット3文字で略しすぎって切れてたんですよね、リ
ーそこ引っ張んの
ボリボリに切れててなんやねん
切れんなよ
FNN ってなんやねん
って。い
や
いや、
富士ニュースネットワークやで。
違うよ
違う、
言ってたのはフライデーナイトマジックや。
それみんな略すからさ、
マジック・ザ・ギャザリングの金曜日に なんか知らんけどみんな
イベントやるんですよ、
ね、マジックをやろうぜって毎週金曜日にイベントやるんですけど、それのことを FNM って言うんですけど、
だって MTG って書いててもマジック・ザ・ギャザリングなんかミーティングなんか分かれへん
いや、まあ、それはもう PPO をわきまえる
PPO
を巻き上げる。え、時と場合と場所やったっけ？
テクニカルポイントアウトやった。
テクニカルポイントアウト繋がってないからね。
パンチアウト、パンチアウト。テクニカルパンチアウト。
ああ、もう説明して大変やからやめとこう。
やめとこう。
っていうか、LCC の話でしたね。まあまあ、沖縄行くの安いよって話。
ああ、エヴァの中に溜まる駅。
注入される方じゃなくて。
うん、違うか。
今日はうまくいかんな。
もう散らばりすぎやろ、話が。
確かに。
いや、こういう雑談が需要あるのかっていうのを、ちょっとね、
調査中やな。
聞いていただいてる方に、いらん言うか、いらん、いるっていうか、なんかツイッターで冒頭してください。
無反応なんちゃ
う？無反応やったら俺この調子でいくで。
それ、押すんや。
ちょっと前半フリートーク。雑な雑談好きや、
うん、確かに
サイレントマジョリティを押していくタイプで、
ただの雑談ちゃうで、雑な雑談や
二重やろ、
そうそうそう、二重顎、
はい、
なんかね、話全部終わったかな、
終わった終わった、散らばって終わった運算無償して終わった、
最近したことの話やったな、
ね、せやな、
はい、うん、
自己紹介は
自己紹介します、
はい、
今年はポジティブにいきたいと思います、イカです、よろしくお願いします、
関西の今日はベルギービールを飲んでる酒飲みボードゲーマーリノリです、
珍しくお酒を一緒に飲んでいたオケイです、
一緒に飲んでた、
ちょっと酒入ってます、ぼちぼちじゃあ、イカさんはしばらくじゃあお忙しく働いてました、
うん、うん、
リノリさんなんかしましたか、
あ、私、
はい、
最近
まあ、最近というか、
うん、息しに行きましたね、
息しに行きましたね、
はい、
というわけでようやく前回予告した、息の話します、
息の話をするんですが、
はい、
結構ね他のところとかいろんなところで詳しいお話されてるみたいな、う
ん、
こう人気のゲームなので、ね、
はい、
もう完全にリニョリ主観のお話を聞きたいと思う、
そうですね、もともと僕らかっつりそんなね、ゲームのルールとか、
うん、
こういうメカニズムがとか話するような立場でもないので、
うん、だからねちょっとね僕は、
うん、
息やってないんですよ、
そうね、
おけいさんとリニョリが一緒にやったよね、
そうですね、はい、心斎橋にあるゲームバーダイスさん、
ダイスさん
の方に行ってそこで息やってきました、
うん、
ダイスさん行きたい、
あれですよね、イカさん多分オープン初日に行ったっきりですよね、
オープン初日の一番最初のお客さんで、うん、
まあ、僕とイカさんで行きましたね、
ねえ、で2回目行けてないまだドリンクチケット持ってるの、
僕使いましたあれ
使いたい、
おしゃれな場所やね、やっぱりね、こうテーブルがドンって一つ大きく置いてて、でまあゲームもさ、最近その店長の D さんが、
うん、
かなり集めてはって、
う
ん、神戸ゲームまでめっちゃ買いましたって言ってて、でカウンターもあって、
うん、
あれ大きい机、うん、あんだけ大きい机置いてあるとこってなかなかないね、
やっぱりあれだけ広いとゲームしやすいね、
だって息広げて、息広げて残り半分空いてたぐらい、
ね、全然空いてた、
うん、
あれ、何やったっけ、
ある
メガシビライゼーション
置ける、メガシビライゼーション
置けるんちゃうかな、
ぴったりぐらいなんかな、
ぴったりぐらい、
あ、ギリ足らんかもしれん、
うん、
8人ぐらいやったらできそう、
うん、できる、
じゃあ第3は買わないかな、
メガシビは回らんじゃろ
な、人集めなあかん
し、オープン時間スタートからエンドまでやっても終わらんから
ほんまやな、
第3とこはあれですね、午後で終わるかな、
そうそうそうそう、
確かに12時クローズかな、
午後、
まあ、まあ曜日によってちょっと
赤変えてはる、
違うけども、
その辺は詳しくはサイトをご覧ください、
はい、
あ、そうね、
はい、もうそういう情報をここで言いません
間違ったこと言いません、
間違ったこと言いません、
はい、というわけで息やってみてどうでしたか、ニューさん、そもそも息ってなんすか、
息ってなんすか、
はい、なんだろうな、
江戸中をぐるぐる回るボードゲームです、
なるほど、
はい、
おもろいそれ
ぐるぐる回りながら
、うん、
なんやろう、魚買ったりとか、うん、なんかお店の 商品買ったりとか、うん、家事を食い止めたりとかするゲームです。
なるほど、
はい、
うん、家事と喧嘩は江戸の花と
それな
言いますからね、
うんうんうん、
江戸系のゲームね。
江戸系のゲームめっちゃだからあのフレーバーもそうやし、中に書いてある、うん、あのボード上も、うん、まあ江戸のあれで、
うん、江戸のあれ
江戸のあれって言ったらあれやろ、いろいろあるやん、
ハルミとかそういうこと、
ハルミ
江戸ハルミ、
あそのパターン
ごめんね、
パターンで行こう、よっしゃよっしゃ、
江戸の人たちがね歩いてる人たちが書いてて、
う
ん、
そうですね、
で季節のあの移り変わりも、まあ、1月から、うん、次の来年のね1月まで1年の中を、
1月から来年の1月まで、うん、13ヶ月、そうそう
13ターンあるね、
うん、
へ
え、うんうん、そうそうそう、
行くねんけど、その月の書き方も「むつき」とか
「そうそうそう、
神奈月」とか
昔ながらの日本の表記
そうそう、そんな感じで書いてて、やっぱり何か日本色が前面に押し出されてるゲームやったな、
ね、日本、うん、もう日本感をバリバリに出して、で日本人が作ったのかな、
ですね、作ったのはあの枯山水とか あと、ポストマンレースとか、
うん、作って
る、ね、山田空太さん、
あだからもう日本の方が作られてる日本のものなので、
そうそうそうそう、
純粋、
あの東海道みたいな、
あの面白勘違いあんまり入ってない、
そうそうそうそう、
ああいう系のやつではない。
あとデザインも確か、炭酸ファブリックさん
ですよね、
炭酸さんがやってます、
だからもう
すごい純日本製、ね、
純日本、完全もう日本のことけど、
うん、
まあ日本人でも、うん、江戸時代のこと詳しいかどうかだったらまた話があるけど、ね、うん、けどあの不思議な勘違いみたいな、もうに忍者や、うん、なんかちょまげやなんか腹切りやみたいな話ではなく、
そうそうそう、あとまああのボードがさっき言った通り江戸の街の風景を書かれてて、うん、すごい囲まれてるんで、
うん、
なんかあの教科書とかで見たことあるその絵巻物みたいなイメージがすごいあって、
うん、そうね、そう、私だからやる前にはさ、やっぱり、うん、あのキックスターターのやつ調べてたんやんか、もともとはキックスターターやったら巻物での式のボードやったりとか、こけしがついてたりとか、より木箱やったりとか、よりなんか日本色押し出されたみたいで、今回は通常のねなんかボードでやった
り、まあ、一般流通版、
うんうん、
だからキックスターターってもうなんかお金ねうまいこと出したら豪華、
うん、
コンポーネント豪華にしてくれるっていうのが
結構そこがやっぱり楽しいよな、
ボードゲームのパターンなんかな、うんうん、だからまあね、
結構他のゲームのキックスターターとかもそんな感じのやつ多いですよね、
うんうんうん、
だからね、紙のコインが鉄のコイン、
うん、
鉄というか、
うんうん、まあ、金属のコイン
になってカチャカチャ言わして、これボードに逆に傷つかんかなみたいなぐらい
はい、はい、
けどそれはそれで重みがあってね、よかったりするんですけど、
うん、
まあそれはそれでまたキックスターターの、あ、俺謝罪せなあかんわ、
あ、それあ、はい、あとで話せ、何の話か知らんけど、
はい、だから、うん、まあよく聞くのがさ、息やったっていう人でらでよく聞くのが、
うん、
家事がしんどかったって聞くやんか、
あ、はいはい、
でも私らの場合家事が一回も起こらへんかってん、
ね、いや、いあの家事は起こるよ、
あ、家事が起こったけど、うん、被害がなかった、
そう、家事っていうのが、
うん、
まあ、あのゲームのシステム上
3回
5月と8月と11月、
うん、
まあ、3回、
はい、うん、起こるんですよ、
うんうん、
で、まあ、火力が決まってる、
乾燥した時期やからな、
そうそうそうそう、で
乾燥、まあまあまあ、
火力が決まってて、
うん、
5月は5の火力、
うん、
めっちゃまあ燃えてますわ、
うん、
8月、
うんうん、
さらに燃えた8の火力、
うん、
11月は10の火力の、
やばい、
やつが起こってて、
うんうん、
まあ、各プレイヤーが火消し力っていう、
うん、
まあ、パワーを貯めてるんですけど、それがその火事が起こった時にどの家が燃えるか結構ランダムなんですけど、
うん、
燃えた家に住んでた町人を持ってた人っていうのの火消し力がその火力に足らなかった場合、長屋が燃えます、人が死にます、
うん、長屋はさ、やっぱり一体化してるから、そこに並んでる4人がどんどん燃えていくみたいな、端っこからどんどん燃えていくみたいな感じになっちゃうんやんか、
グロなの、
グロじゃない、グロじゃない、その証拠に今回僕とりのりさんが参加した宅では、うん、僕が火力、火消し力を上げすぎた、
そうそうそう、
状態で突き進んだがゆえに全ての火事を僕が止めました。
そうね、5まで最初の時は5以上ないといけないみたいな、
そうそうそう、
火力をずっと溜め続けてんな、
あれ火消したら得ある、
火消すと、町人が死なずに済む、
そうそう、
っていうあの被害がなくなるっていうだけ、
そうやったらお計算得ないよ、
そう、あのただね、火消し力っていうそのパワー自体は得があって、
あ、
あのゲームって、まあ、ちょっとだけ簡単にシステムを説明すると、
はい、
一番最初に火消し力が高い人から順番に手番順を決めるんですよ。
あ、そうやねんな。
火消し力がイニシアチブな。
そう、ただあのイコールイニシアチブじゃなくて、高い人から順番に、1番手から4番手のどこを取るかを決めれる。
ああ、そのタイプ。
そう。
あ、
で1番手を選んだ人は、さっきぐるぐるあの江戸の町を回るって言いましたけど、
うん、
まあ全部で8マスの、ぐるぐる回るスゴロクみたいになってて、うんうん、1番手の人は1歩進める、うん、2番手の人は2歩進めるっていう仕組みになってて、まあ4番手の人は手が来るのが遅い代わりにいっぱい進めるっていうシステムになってるんで、まあその火消し力が高ければ高いほど火事も防げるし、まあ自分の好きなように番手をある程度制御できる。
めっちゃやん。
そうやねんな。
これどの辺のどの辺を選びたガールやった？
ああ、私はなんかすごいこまめに進んでてんやんか。
ああ、じゃあ1番手を選びたガール。
あ、そうそう、最初はすごい火消し力高くって、うん、で1番手を選んで私1歩進む2歩進むみたいなことしててんけど、うん、そうするとそのぐるぐる回る、うん、1回回った後に何やったっけ、なんかいいことあんねんな。
ある。ですね、
あ、俺知ってる、200ドルもらえ
る。ドルかよ。
やばい、 Go to jail ってなる。モノポリーな、
モノポリーです、
ね、違うな。
あ、まあ同じような感じで一周回ったら何か。
そうそうそう、ですね、そのゲームの手番始まるときに一番最初に、まあ、他の拡大再生産ゲームでもよくあるような、
は
あ
は
あ、町人を雇うフェーズがあります。
一周回ったら、
一周回ったらじゃなくて手番の最初、
あ、手番の最初にまず町人を買う、うんうんうんうん、
そうで買ってもいいし買わなくてもいいけど、うん、まあ2円で買ったりとか、ね、5円で買ったりとか、まあそれぞれその効果が違うんですよ。
町人円なの、
円というか千
千やな、
千ない、
そう、うん、あのね、関越通宝っていうその江戸時代の通貨の見た目してる通貨、
ちゃんと穴開いてるコインあったよな。
穴開いてるコイン
な、うん、あれがすごいこだわってた、
うん、そうそうそうそう、でその形をした、まあ、あの 2金ですよ、いわゆる、
うん、
2金払って町人買うとこういう効果がついてますよみたいなのが、
それそれ、
まあ、並べられてるんで、
う
ん、それを雇って、
はい、
で、8マス分違うわ、ごめんなさい、そう言いました、4つ長屋があって、
うん、
でそれぞれに、4人ずつ町人が住めます。
あ、あのマップって長屋が4つなんやな。
そう、
そうやね、
だからその長屋のどの長屋のどの場所に住むか、うん、まあ、町人を住まわせるかっていうのを決めてそこに置きます。
まず別のところに人がいて、 それを買って、それで、
う
ん、あの町や町は長屋に住まわせるまでが一連、
うん、今月の、そうそうそう、今月の買える職人はこれですってババババッと並んで、うん、それを買っていくわけ、
何枚か並ぶ、ね、
そうそうそう、
うん、
だから、まあ、町人 の、 あのお仕事のあっせん所みたいなプレイヤーはね、うん、そういうフレーバーになってる、
ハローワークや
ハローワークです。ミスターハローワーク、ミセスハローワークたちがどんどこどんどこ町人を雇って長屋に住まわせて、
う
ん、で、あのそのお前らちゃんとやってるかって言いながらぐるぐる回りながら、うん、粋なことをしてポイントを稼いでいく、
うん、そうで、ぐるっと回って一周回って、なんか得なことは何やったっけ、
覚えてないの。町人雇う町人にはレベルがあります、
うん、
レベルが高いと当然得られる効果も大きい、
うん、
例えば単純に 1金もらえますとか、うん、あるいは、アグリコラみたいにその決算フェーズが来た時にあの食料をね、
うん、
あの
そうやね、
まあ、お給料として払うような感じです
よ。米だわらをね、
そうで、それを、1米だわら無料でもらえますよとか、うん、で効果が書いてるんですけど、
うん、
レベル制になってます、
はい、
町人レベルが、
あ、そうそうそう、そうやね、町人が、町人がな、1レベルやったらな、米1しか生み出さへんのにな、あの誰か泊まってくれてそのお店を使ってくれたら米だわら2個生み出したりとか、あの最終的には米だわら3個生み出したりとか、米プラスお金生み出したりとか、すごいレベルアップすんねやんか、
うん、
でそれが、自分が一周回ったら自分が雇ってる、あの老いた、
うん、
あの町人たちは全員レベルアップすんねん、
自分のな、
うん、自分のな、
うん、ということはぐるぐる回るのも得、
そうやねん、
それやったら一歩ずつ進むのつらいやん、
いまいちやったな。
結論。
そうやね、
何を言ってるんだ、
まあ、結局その
一歩ずつ進むのが一歩ずつ進むのがお得やと思ってんやんか、
うんうん、
こんなにお店あるんやからちょっとずつ泊まっていって、であのポイント稼いだらいいやんと思っててんけど、うん、結局はあの存続進んでた人の方がやっぱり稼いでたなと思う、
だから後からガッと伸びる系の動きやったやな、その人らは、
まあ、結局その町人を雇うっていうフェーズが一、
うん、
人があの1人のプレイヤーが雇える人数は決まってるんですよ、
う
ん、で、まあ、このゲームの一番のある意味特徴かもしれないですけど、
うん、
人が雇った町人の能力も使えます、
うん、
え
びっくりするか。でもなんか普通のゲームやったら、うん、自分の建物バンって手元置いて、うん、その能力使ってコンボみたいなことやったりすると思うねんけど、行き、うん、に関しては、うん、人が雇った町人の前に泊まればその能力を使えます。
お店やからな。
そんななんでそんなやったら自分のもっと関係ないやん。
ただ自分の雇った町人の前に泊まっても、まあ効果は使えるんですけど、うん、実は人の町人の前に泊まるとその町人のレベルが上がります。
そうやね、人に使ってもらったからな。
あ、使ってもらったら上がるの。
レベルが上がる、
うん、上がっちゃうやん。
上がっちゃうんですよ、ね、で、さらにその町人のレベルがマックス達して3になった後、うん、さらにもう1レベル上がると町人は引退します。
卒業へ。
でもそこで上がったレベル分の能力をパッと使える。
そうやねん、卒業すんねんな。
まあ、卒業した結果、うん、もうその町人じゃあいなくなるのかと、うん、まあその盤上からはいなくなるんですけど、うん、そのそこにあった能力っていうのは、毎回結局使えるんですよ。
そうそうそう、
あの決算が来るたびにその米ダーラゲットしますよとかっていう能力はレベルマックスの状態で使える、うんうん、で長屋が空いたんで新しい人を雇うことができる。
そう、ね、っていうことになるんで、卒業させるのがあのゲーム。
なんで卒業を言うときにそのあの人の声のあたりになるで、その後が全部引きずられていってるけど、
私は職人を大事に大事にその長屋で育ててしまって、あんまりぐるぐるしいひんから、うん、しばらく長いことおらせてしまって、うん、さっさと卒業させたらか。
ああ、うん、卒業したら自分のものになるみたいな感じ。
いや、まあもともと自分のもんではあるんだけども、あの長屋をぐるぐる回って、うん、まあ、卒業させていって、うん、そしてあ長屋をどんどん回していって、うん、人が、まあ、そうすると結局最終的にたくさん雇いてることになるやん、
うん、それな。
なのであの最終的にはポイントも高くなっていったりすると、
うん、ちょっと
どうやろな、ぐるぐる回ってるのは、そうそう、なんかそこの場所に行ったらポイントがこれができるよみたいなところは、うん、モノポリみたいな要素もあるなと思ったけど、
まあ、まあね、同じとこぐるぐる回るで、そこを、うん、なんまあモノポリやったらその場所が育つけど、
そうやね、
その場所が育つわけではない、
そういうゲームです。まあ、本当はもっと細かい要素あるんですよ。結構ねルールがね、あの読みにくい方です、どちらかというと。あの要素が多いんで、
これやったらこうみたいなのを抑えていかないと。
そう、あの結構ルール自体が冊子になってるような感じなんで、ちょっとルール読むまで把握するまでは時間かかるし、あとルールの中もちょっと一部あの読み間違いやすいところとかもあるみたいで、っていう注意点はあるんですけど、まあそれをある程度把握した上でやりだすと結構シンプルなゲームでした。
じゃあおけいさんの息のゲームの難易度を最強難易度5として、一番簡単なの1として、
あのゲームの難易度は3ぐらいですね。
3、
真ん中ちょい上ぐらい。
3点、小数点使えるよ。
あ、 2.9、
2.9 下がった。あ、3ではないの。
3はね、あの
どれぐらい、
僕の中で言う3とは、急に降ったから思いつかへんぞ。
カタンは3？
カタンは僕の中で 2.5 ぐらいですね。
2.5、 あ、ちょっと簡単で。
簡単め、うん、簡単めです。
あ、なんなん、 5が何なんか。
というか、あの、カタンが基準です、僕の中で。
あ、カタンが大体真ん中。
ど真ん中基準で考えてる、うん。だから、まあ、初心者、普段ボードゲームやらない人でも、まあ、ルール教えてもらいながらやればできるゲーム。
なるほど。
ある程度、勘どころも分かりながらやっていけるゲームっていうのは、まあ、カタン。
だこう息とかは、まあ、サポートがあれば、そのルールの流れ的にはそんなに難しくないから難易度はそんなに高
く、そう、あと、息がちょっと難しいところはポイントを稼ぐ方法っていうのがちょっとまあ限られてはいるんですけど、その勘どころがちょっと分かりづらい。
あ、
どうやったら点が伸びるのかっていうのが分かりづらい。だから
、まあ、リニョリが一歩ずつ進んだらうまいこといくかな、うまいこといかんかったなみたいな感じ、ね、
そうそう、ゲームのルール聞いただけではじゃあどうやったら勝てるのかって密室には見つけにくいんで、ちょっと難易度上がっていると思うんですけど、やること自体は結構シンプル。
じゃあリニョリ難易度、先ほどの同じ話、
リニョリ難易度
曖昧でいいよ、
結構難しいなと思った。 3.5 とか。
あ、 3.5、 カタンよりかは難しい。なんてか3はカタンっていう話なんだけど、まあ、まあ大体大体、
まあもちろんカタンよりは難しい感じやったな、
ちょっと細かいところを
抑えなかったのと、ルールが多い、
初めてやった時に勘どころが分かりにくいっていうの
ですね。
お金がまあ特殊やなと思った、1金は1金やねんけど、次もう1個上がった上のお金が4金やねん。
あのコインの チップが、うん、まあ色が違ってて表現されてて、うんうんうん、まあ普通1金5金みたいな感じが計算が多いと思うんですけど、うん、そうそうそう1金と4金なんですよ。
4金やったからな計算の
黄色は1金紫は4金みたいな、
なんか意味あるんだろうね
多分、あの4線だか4門だかで多分変わるんでしょう、う
ん、確かそんなバラン
ス、その辺の価格のあれはよく分かってないんで、
まあ、一応ね、うんうん、あの1ドルで25セントってあるやん、4ドルチクウォーター、はあ、クウォーターというかね、うんそういう、うん、なんかあるんちゃうかな昔あきっとどっか調べたあんねんで
ふわ
あんねやろな、
まあ僕もお話聞いて、うんうんまあ、難易度は多分 3.2 ぐらいのところにあるんやろな
ぐらいかな、う
ん、ちょっとワードをたくさん読まなあかん系ゲームになるかな、
アイコン化はだいぶされてる、
そうやな、あんまり言葉ない、
だからアイコンの読み方が分かるとこまでいけば、うんうんうんうん、めっちゃスムーズにいきます、
うんうんあそうそう最初だからこのアイコンなんやろうっていうのはすごいあったな、
う
ん、だから
そうそうそうでもうゲーム、まあ、序盤過ぎたぐらいから、うんまあ、あんまりルール見なくても物事やっていけるようになる、うん、
なるまあ、ちなみにこの難易度を聞くよシステムは、うん、今回で終わりです、
そうなの
せっかく考えたのにカタン 3かない
や使いたいとき使おう
ちょっと前もって言っといてくれんかったらちょっとすぐ出てこないよ
いやそれがいい逆にそれがよろしいよ、それがいい、
なるほど、
みんな息やりたい、
やろ
う、じゃあ大地さん行きましょう
今度ね、
うん、
というわけで、はい、終わり、
はい、
エンディングです、
イエーイ、
珍しくエンディングで盛り上がっていくスタイル
エンディングでーすの言葉はやっぱ俺じゃないとダメ、
やっぱりイカさんのエンディングですが欲しいね、
だよな、もう提言さんにどうやって真似されるかだけ今ね考えております、
真似された、
はい、謝罪、
先ほどちょろっと言ってたやつですね、
う
ん、
そうですね、
何を急に謝り出すんですか、
メトロさん、
はい、前回お話ししたかった、メトロさん、
S マズ師匠、伏せてますよ、本名伏せてますよ、
はいはい、
それで、
はい、
ちょっとキックスターターのプロという安易な言葉を使ってしまいました、
使いましたね、
あ、キックスターターがすごいよみたいな意味で、
そう、キックスターターめっちゃやってはるよっていう意味で言ったら、うん、ツイッターでそんなことはねえよみたいな話を
プロテと、
プロじゃねえよ
そんなこと言われましたので、
はい、
メトロさんはキックスターターの、うん、すごいファン
あ、急になんか親しみが持てる感じになりました、
そういう形で扱っていきたいと思います
はい、
はい、もうしましょう、あ、じゃあ S 松師匠
伏せろよ
メトロさん、
はい、
メトロさんで統一しといたら、
そうしましょう、
ひらがなでメトロって書いてあるけど、うん、なんかもう付き合いが20年ぐらいになるんで
まあ
ずっとそれで本名で呼んでたので、うん、いきなりハンドルつけられてもみたいな、
そうやな、困る、
いやけどハンドルを呼んでいこうと思うんですけど、やっぱり目の付けどころがいいというか、はい、ちゃんと、うん、はいはい、あのいい感じで、
うん、
あのお金投入して、あのちゃんといいそのね、引きやったらなんかこうちょっといい、うんうん、いいコマが入るとか、いいコマとか
ね、やっぱりそういうとここだわり持ってきたよね、キックスターターやるんやったら、
やっぱりちょっとね、うん、その他の人と違うもの持ってるってだけで
そうやな、
ハスハスする、
テンション上がるよね、
テンション上がる、
うん、
それでビチカルチャーもそのコインが紙のコインじゃなく鉄のコインってだけで、俺もそれ見てるだけで幸せ感じる
そうやな、そう、ね、かっこいいってなるな、
唯一俺が英語を勉強しなかったところの欠点やなって
すべきだったと、
それ以外はもうあの英語なんてペイってこういやいや、カンカンカン怒られる怒られる必要やけど、まあちょっとね、人生何個かの選択肢の中で切り捨ててしまった人なわけですよ、
はいはい、そうそう、
それよりなんで海外のボードゲームやってんねやって言われたら、すごいごめんっていう
謝罪
あの日本語科の人ありがとうっていう話になっていくんだけど、
うん、
まあそういう形でね、はい、あの申し訳なかったということで、今後はすごいファンという扱い
それはそれでいじってへんかな、大丈夫かな、
いじって
んよ笑いながら言うとるで、
まあ、あのツイッター あの返信お願いしますはい、他なんか喋りたいことがないな、
ないです、
いやけど、あ、5月に、
はい、
なにわのカタンを、
はい、
というカタンの 大会があるので、はい、それうちは去年も押して今年もありますので、
ああ、
は
い、押していこう。せっかくのね、はい、関西の大会やし、やっぱり身近な人が主催してはるから、
関西のね大きいボードゲームの大会ってなかなかない、
うん、
多分今回まあ100人はいかないまでも前回も80人規模で集まりはったし、だからこう人数結構集まるイベントなので、
うん、参加賞が結構あって、参加しただけでもらえるっていうものが
参加しただけで
用意してはるみたい、
必ず商品もらえるように、うん、いつもあのその主催の方、
うん
ね、
SM らさんがあ昭和男子さん、
はい、
がすごいいつも商品の準備が4月になると、
うん、
もう忙しいってなる。
やろな、
またね、あの今回もインタビューできれば、
うん、
お話聞きたいと思っておりますので、タイミング合えば間に合わないかもしれないんですけど、
イカラジの貴重なインタビュー、
唯一のインタビュー会なので
年に1回チャレンジして心配する会
お楽しみに、
はい、お楽しみをお願いします。はい、
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのりのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです。
嬉しいな
今回そういうテイストで、
いやほんまね、うん、嬉しい、
うん、
だからもっといろんな話いろんなねご意見をくれ、
うん、上からなのか下からなのか
プリーズ
いや確かに、はい、あのそのすごい勢いでエゴサーチをして、
ね、
でイカラジの名前とかを見かけると発散しますね。
発散する、
ハサス上がります。
ハサスっていう言葉は俺のオリジナルなのでごめんなさい、
ね、違うい
やオリジナルじゃないんじゃないの、
あるかな、ハサス。
いやインターネットで HSHS って書かれたらハサス。
ああハサス、そっか、2ちゃん用語かな
ですね。
ハサス HSHS ハサスします。
ハサスします、はい、で今回の挨拶は
まあまあ適当に決めましたので、
はい、
まあ、あの受け入れられるかどうかは今後のよなんか、ね、は
い、またさまよっていきましょう。
さまよっていきましょう。はい、
じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
ピヨピヨー。